Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第121回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは朗読セラピスト平友香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。
今日も心の琴線に触れるお話をお届けします。どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
さ、毎日寒い日が続きますが、受験生にとっては追い込みの時期ですね。直子さん、友香さん、受験の思い出ってありますか。直子さんから聞いてみようかな。
受験の思い出、
はい、
鉛筆をたくさん持ってたことかな。
あ、受験の日にたくさん鉛筆を持って、
はい、一つのルーティンみたいになってましたね。こう机の右、受験の会場で、はい、右側に鉛筆を5、6本置いて、消しゴムを2個かな。
あ、はい、
で、シャーペンは持ってないんですよ。
あ、カチカチ、鉛筆、
ポキポキ折れるのが嫌だったんで。
鉛筆派だったんですね。
でも使う鉛筆はいつも一緒。だから1本か2本だけ短いんですよね、うんうん、他のより
予備で持って行ってらっしゃる。すごい細かいことも覚えてらっしゃるんですね。
ルーティンだったかな。
あ、はい、それは中学生、高校受験も大学受験も、はい、同じ鉛筆をたくさん持ってらした、
うん、大人になってからも英検受けたりする時とかも、
あ、そうなんですね。 鉛筆をたくさん持って行って
願掛けですね。
そうです ね、 ね、う
んうん、お守りみたいなね、
安心材料として鉛筆をたくさん持って行ってらしたということですね、はい、なるほど、細かいことも、ね、覚えてくださってますけども、
思い出しました。
トモカさんは思い出といえば、はい、
私大学受験の時なんですけど、私一つ姉がいるんです、上の
一つ年上のお姉様が、
はい、姉ちゃんいて、はいはい、当時2人部屋だったんですけど、姉が受験勉強をしている時には制服を脱がないんですね。制服脱ぐと気が緩むと言って、うん、机の、ね、座って勉強しているのを見て、私も多分来年はそういう風になるんだなと思ってたんですよ、うん、ですが実際になってみると、まあ、部屋にこたつがあったので、私はこたつで勉強していて、気づいたら猫と一緒に寝てましたね。それを思い出しました。
緩みっぱなしということですね。
ですが、恵美さん、はい、最後に無事に志望校にはちゃんと合格しましたよ。
やるときやりますですね。
やる子はできますよ、は
い、すごいな。ではもうサクセス成功ということですね、はい、なるほど、ね、もう受験の時の緊張した雰囲気とかはね、今受験に向かう人たちの映像なんかを見ると、うん、もう身の引き締まる思いがしますけれども ね、 そういう経験をされて、うん、今があるということですね。私もね、自分の受験は今トモカさんがおっしゃったように、はい、全然勉強しないで、
嬉しいです、そうなんですね。
もう全然勉強しないで、はい、よく弟に、3つ違いの弟なので、はい、私が大学受験の時、高校受験の弟に
一緒だったんですね。
そうなんですよ、はい、その弟がお姉ちゃんそんな勉強してへんかったらどこも行かれへんのちゃうかと
心配してもらって
弟にそんな風なことを言われてしまって、うん、まあ、おっしゃる通り志望校には行けませんでしたのでおっしゃる通りでしたけど、うん、まあ、結果往来ですよね、はい、まあ、自分が行こうと思って行ったところはすごく好きだったので、はい、大好きな大学だったので、うん、今この子に及んではよかったかなとは思うんですが、うん、頑張らなかったっていうような後悔はちょっとありますよね。
うん、確かに。
ね、でもう一つ言えば受験生の娘が受験をするときは、はい、受験の発表の日に仕事だったんですが、で気になりすぎて、まあ、仕事が終わって次移動しないといけないのに、その受験の結果を聞いてあまりにもぼーっとしてバス乗り遅れて、
仕事
に、そうです、いい結果だったんですけど、バス乗り遅れてちょっと遅刻しちゃったっていうのが、
エミさんにもそんなことあるんですか。
そう、失態をいたしました。それも受験の思い出の一つですね。はい、まあ、でもね、頑張らないに関してはうちの娘に勝るものはないぐらい頑張らなかったのですごく心配はしておりました。はい、じゃあね、今日の、はい、朗読作品ですが、今日はともかさんに愛しかぐや姫の第5話を読んでいただくことになってます。じゃあね、簡単に前回のおさらいをお願いできますか。はい、
前回なんですけど、はい、もう会話ができなくなったさっちゃんとお母さんは文字盤を使って会話をする毎日です。で、前向きにリハビリを開始する一方で、あれだけ大好きだった友達とももう会いたくないと言って心を閉ざしてしまうようになりました、
はい、
ですがなんと腫瘍が小さくなって奇跡が起こり、また希望が見えてきたというところまででしたよね。
素晴らしい、端的に
まとめました。
よくわかりました。
よかったです。
できっと聞いてくださってる方も何週間間を置くの で、
ね、
どんなだったかなって思われる方も多いかなと思いますので、今の説明ですごくよくわかりました。
ありがとうございます。
さあ、それではね、今日の第5話、あと一つですね、今日合わせて2つ
そうですね、
ですね、はい、どんどん終盤にかかってまいりました、はい、皆さんもね、心を琴線に触れるとても素敵なお話ですので、はい、心静かに聞いていただけたらと思います。それでは愛しかぐや姫第5話をお聞きいただきます。お願いします。
愛しかぐや姫第5話告知。ある日突然先生に、彼女は自分の病気についてどのくらい知っていますかと聞かれました。 先生が毎日回診の時、本人に治療の経過などをお話ししてくださいます。16歳という難しい年頃ですから、メンタル面をとても気にされています。本人の認識度によって先生も接し方を考えられるのは当然のことです。そこで告知は避けて通れないことであると私も考えていました。胃を手術して胃がんを胃潰瘍ということもできます。しかし月1回ペースで化学治療をして次から次へと来る厳しい副作用と戦う娘、そしてその間気を紛らわすにも動けない、喋れない、そんな娘に安易なことばかり言っていては戦い抜けないと思ったからです。少し大事な話をするね。病名は脳腫瘍。これは知ってるね。すごく難しい病気で、治療に1年、2年、もっとかかるかもしれない。その腫瘍は手術しなくても薬で治療していくことができるからよかったね。ママとずっと頑張っていこうね。一気に話しました。それに対して冷静にうなずいてくれました。私自身、本人に聞かせたくない言葉は極力使わずに話しましたが、ただごとではないということは確信したと思います。先生には、手術できないところにあるという事実を、手術しなくても良いところにあると言い換えましたので、それで一貫して通してほしいとお願いしました。数日後、私が席を外しているとき、先生が、今まではお母さんにだけ話していたけど、これからは病気の経過や治療の方法、結果をさっちゃんにも聞いてもらおうと思ってるけど、どう?と尋ねられたそうです。サチは首を振り、聞かなくてもいいと答えたそうです。勉強は嫌いでしたけど、恐ろしく勘のいい子でした。サチは私の嘘を含めて、すべて分かっていたように思います。なぜならこの頃から、先生と私が病室でいろいろな話をしているとき、交互に私たちの目の動きを見ていました。これは先生が気づかれたことでした。花火。夏は世間の夏休み同様、病棟にもいろいろな行事がありました。病院の駐車場で行われた花火大会もその一つでした。その日はみんな夕食を早々と済ませ、暗くなった外に出かけていきました。看護婦さんが配ってくださる花火に火をつけて、にぎやかな歓声があたりに響き渡りました。入院以来ずっと個室生活で他の患者さんに接するのは初めてのことでした。もともと小さい子供が大好きな娘でしたので、花火をしながらはしゃいでいる様子を見て、とても嬉しそうに笑っておりました。それと同時に、自分と同じように病気と闘っているのを見て勇気づけられたことと思います。しかし花火ほど軽いものでも手を添えてやらねば持てない光景は、私にとって大変つらいことでした。車椅子に座って花火をしている幸に、私たち夫婦が寄り添っているショットを看護師さんが写真に撮ってくれました。今なお大事な宝物のような一枚です。花火といえば、近くに弁天さんがあり、そこで毎年打ち上げ花火をされるそうですが、私たちの 663号室から見える景色は絶景で、幸のベッドはまさに特等席だと何人かの看護婦さんから聞いていました。夕食が終わった7時ごろから空に打ち上げられる美しい花火に病棟が華やいでいました。反対側の部屋の方が親子で数人、我が家663号室に来られました。他の患者さん、小さい子どもたちが我が家に入って来られるのも入院以来のこと。花火もさることながら、そのことも嬉しかった様子で、終始笑顔で子どもたちを見ておりました。いろいろな花火が打ち上げられるたびに部屋で歓声が上がります。みんな我が子同様、難しい病気と戦い、厳しい治療をしている日々を送っている子どもたちです。そして共に戦う母たちです。来年のこの花火を見る頃、みんながみんな元気に回復に向かってほしいと願わずにはいられませんでした。そして去年の今頃はとつい思ってしまうのですが、義務教育を終え、高一の夏祭りということで、連日浴衣を着てルンルン気分の日々でした。少々羽目を外し、終電に乗って帰ってくるのを玄関で仁王立ちで待っていました。そんな時は必ず友達も連れて帰ってくるので、怒ることもできず、それはちゃんと計算済みのようでした。毎日が楽しくて楽しくて仕方なかったのでしょうね。あまりにも違う今年の夏、それでもそれに順応する人間の強さをひしひしと感じます。この日8月8日、くしくも私の誕生日でしたが、大好きな花火を皆さんとにぎやかに楽しんだ幸の笑顔が何よりのプレゼントでした。気力。9月初旬、12回目の化学治療を行いました。治療のため体も結構しんどいはずなのに、相変わらず便は絶対ベッドの上ではしてくれません。外泊時に心配していた通り、肛門の入り口の傷は広がってきました。とにかくこれ以上傷を大きくしないように、排便の時は研修医の男の先生にも応援を頼み、私を含めて 5,6 人で幸をゆっくり抱え便器に座らせて、終わったらまたそれだけの人を集め、そっとベッドに返すことになりました。いつもいつもそれだけの方の手が空いてるとも限りません。集まるまでずっと便器に座ったまま待っていることもありました。それに加えて体中の皮膚の傷も大きく、至る所に増え、薬を塗っても追いつかなくなりました。じっと寝ているだけの病人にとって、自分の体の重みは相当なものらしく、痛みに耐えられないようでした。相当強い痛み止めを飲んでも効いている時間はわずかです。私が考えた荒治療は、アイスノンを脇や背中に当てて、冷たさで痛みを忘れさすことでした。アイスノンを凍らせて体の至るところに置くという作業が一晩中続きました。これは以前のステロイドの副作用だから、すぐにこんなことなくなるから頑張って辛抱してと説得しましたが、この頃から幸は自分の病状に気力がついていかなくなったようです。 9月に入ってからよく泣くようになりました。入院以来、どんなつらいことにも泣き言一ついらなかった娘がどんどん変わっていきました。もうこんなん嫌やん、ちっとも治れへんやん、もう治らんくていいから。さすがにこの後の言葉は言いませんでしたが、言おうとしていることは十分わかりました。時々気を取り直したかと思うと、親しい友達の名前を口にしている時があり、電話かけてみようかと言っても、どうせ話されへんやんと首を振るばかりでした。頑張ってよ幸、じゃあ早く直してよとすがるように言われ、私自身どうしていいのかわからなくなってきました。私の娘としてではなく、八木幸という人間の尊厳にかけて、もう終わらせてあげなければいけないのかもしれない。私も眠れぬ夜が続きました。たとえ10年20年かかっても治る見込みがあれば、私は何年でもここで娘と頑張れます。そうでないだけに、悔しくて悔しくて寝顔を見ては泣けてきました。そんな時、先生に呼ばれこう言われました。さっちゃんに気力がなくなっています。とても心配です。今週末は外泊できないと分かっているはずなのに、9月7日金曜日、珍しくどうしても帰りたいと言いました。それができない代わり、月曜日の夜、幸のお気に入りの病院の中のレストランに行くことを許可してもらいました。いつもは諦めの早い子なのに、それでもまた家に帰りたい、家に帰りたいというのが気になりました。9月9日、必要に家に帰りたがっていた幸でしたが、9月第1週の週末は病院で過ごすことになりました。日曜日の夜はパパが行きつけのお店で特別のお弁当を作ってもらい、夕食に持ってきてくれました。ポタージュスープにスモークサーモンの前菜、ビーフカツ、秋の味覚の松茸、それは豪華な二段弁当でした。私もいただき、二人して大満足の晩餐でした。帰るときパパが、次の出前はと聞くと、おうどんと答え、その後すぐ眠ってしまいました。そして思い出したかのように一度起きてこう言いました。明日食べるからチョコベビー置いといてや。その日の朝、売店で買った明治のチョコベビーは少しだけ食べて冷蔵庫に入れてありました。私が封の開いたものはすぐ捨てるので気になった様子でした。この夜、久しぶりに友人にメールをしました。9月に入りました。冬、春、夏、秋、4つ目の季節突入です。まだまだ頑張ります。そして10月の月曜日にお見舞いに来てくれるという友人には、秋に向けて私に長袖の T シャツお願いしますと付け加えました。これから長期戦になると覚悟していましたから。その後、何度もしんどいと起き、 しまいには座らせてほしいとまで言いました。なんとか並べて寝かせましたが、明け方まではほとんど眠ることができませんでした。そんな中、親子喧嘩はいつものようにしっかりしました。調子悪そうやから今晩のレストランはやめとこ。絶対行くもん。ママは行かないからね。パパと行く。パパは会社終わってくるから間に合わない。じゃあ一人で行く。誰が車椅子押すの？もういい。このバトルの後、うとうとしたようです。もう明け方でした。
With all as FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
いとしかぐや姫第5話をお聞きいただきました。どうかさん、どんどん追い詰められてきますよ ね。
はい、
でもすごく集中力を持って読んでいただけたようです ね。じゃあね、この作品についての感想をまた CM の後お聞きいただきたいと思います。はい、今日は愛しかぐや姫第5話をお聞きいただきました。ありがとうございます。
めぐり会えるでしょう。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。さあ、切ない展開が続きますが、直子さん、この作品今日聞いていただいていかがでしたか？
はい、いや、もう恵美さんのおっしゃる通り切ないですね。本当に誰もが辛い。でも一番まあしんどいのは幸さんだったんだろうなと思います。で、今日の聞いて、私知らない世界がまだまだあるなと思いました。
はい、
たくさんの子どもたちがね、幸さんのように病気と戦ってるんだっていうこと、それから病気で戦ってるのっていうとなんか美談に聞こえますけれども、やっぱりその中には幸さんとお母さんが喧嘩して、本音を吐き出して、そういうドラマもあるんだなって思いました。
そうですよね。
はい、
あともう一つお話があるんですよね。最終回がまた、
ね、
次回聞かせていただけるということですね。心を沈めて聞いていきたいなと思います。ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日も明日あなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make it.